聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになりました御子イエスキリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。はい、おはようございます。ではこの朝も神の御言葉を語ります。今日は前にタイトルが出ております教会文化を考える、このタイトルでお話をしたいと思います。先月です、6月26日1週間前、第33回にももうなりました九州コーチングセミナーが行われ、午後のセッションで弁音先生が文化を突破するというタイトルで教会文化について語られました。兄弟姉妹、私たちは文化の中で生きています。日本には日本の文化があります。畳の文化、着物の文化、お箸の文化、お辞儀の文化ですね。日本にはひらがながあります。他にもいろいろですね、その中に住んでいるですね、私たちですが、そのことをですね、もう当然のようにですね、もう抵抗なく受け入れてきました。でこれが文化ですですね、はい。つまり文化というのはちょうど空気や雰囲気のようなもの、もうそこに入ればですね、自然とその空気を吸い、雰囲気の中に私たちは浸っていく。でそこに入れば自然にですから馴染みますし親しむわけです。どの国にもですね、文化があります。日本に文化があるように、実は教会にも教会文化というのがあるのです。教会文化っていうのは何か、一言で言えば神の御国、天国の文化です。ですね。天国の文化です。天国とはどういうところでしょうか。これが教会文化です。それはイエス様が語られですね、行われたことが教会文化です。イエス様は神の国をですね、この地に私たちのところにもたらせるためにおいでになりました。だからイエス様がおられるとご即、それは神の御国でありですね、イエス様の語られ行われたこと、それが教会の文化です。ではイエス様はどのように行動され、弟子たちにですね、こうしなさいと模範を示されたでしょうか。今日はこの教会文化を4つのポイントからお話をいたします。はじめに皆さん、ルカの福音書5章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきますが、最初にルカ5章の16節だけ美穂姉妹読んでください。
しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。
しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。はい、じゃあ少し後の6章の12節を読んでください。
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたと、こうあります。つまり教会文化の第一は祈りの文化なんです。教会って何をするとこですか？祈るとこです。イエス様も私の神の家は祈りの家と唱えられなければならないとおっしゃいました。で教会の文化の第一は祈りの文化です。実はですね、イエス様、今に2箇所読みましたけど、この祈りという言葉はギリシャ語でプロセオコマイと言います。この祈りという言葉はギリシャ語でプロセオコマイというのです。で実はギリシャ語で祈りと訳せる言葉は4つあります。でこれ以前説教で話したことがあるんですが、それぞれ4つに意味があります。祈りの第一の意味はですね、賛美です。皆さん、今日私たち賛美しましたけど、賛美も祈りの一つですですね、祈りの一つです。はい、イエス様に感謝を捧げます。感謝も祈りの一つです。 またイエス様に願い事をお話しします。これもですね、祈りの一つ、また取りなしといって、自分のことではない他の人のことのために祈ること、もこれも祈りです。この賛美と感謝と願いがそれぞれ別のギリシャ語なんです。ですね。そしてもう一つ、四つ目のですね、イエス様のこの祈り、このプロセオコマイという祈りはですね、神の御心を求めるという意味の祈りです。神の御心を求めるという祈りです。イエス様が祈られた今二箇所読んだ祈りは、意味わかりますね。はい、つまり、イエス様は荒野に退き、また夜を徹して父なる神様と交わり、ね、御心を求められたということです。イエス様が祈られたと今2回読みましたけど、全部プロセオコマイという言葉がギリシャ語で使われ、これは御心を求めるという意味なんです。つまりイエス様は御心を求めて祈られたということなんです。ですね。はい、先週の説教でも私語りました、聖霊様との交わりをギリシャ語でコイノニアと言います。このことはもう何度も語ってきました。皆さん、聖霊様と交わっていますか？はい、でこのコイノニアには4つの意味がありました。第一が交わりです。ですね。これは先週の説教ですよ。朝起きて何をする前にイエス様と向き合いなさい、聖霊様と交わりなさい、静かな時を持ちなさい。皆さん、祈りに必ずしも言葉はいりません。黙って心をイエス様にですね、フォーカス、集中するだけでいいです。なぜなら、私たちのうちにおられる聖霊が私たちの代わりに祈ってくださると聖書に書いてあるからです。だから、言葉があればもちろん言葉で祈ってもいいですけれどもですね、静かに静まってもそれは祈りです。聖霊に祈りを委ねるということですですね。これがコイノニアの第一の意味、交わりですね。はい、コイノニアの2番目の意味は一致でした。一致ということはですね、思いをイエス様に集中し、イエス様の御心と私たちの御心、思いが一つになるということです。イエス様が思っておられるように私たちも思うということですですね。これが一致ですですね。はい、ですから、思いをイエス様に集中し、イエス様の御心と自分の思いを一つに一致させます。はい、許礼します。皆さんの日常生活のすべてのですね、働きですね、一日のスタートは祈りから始まります。ですから、今読んだところでもですね、聖書の箇所でイエス様はよく荒野に退いて祈っておられた、一人になられたということ、またですね、夜を徹して祈られたということが書いてあります。皆さん、何をする前にですね、皆さんは祈りから一日を始めてください。祈りから一日を始めてくださいですね。自分の力や考えで何とかしようとしないということです。常に私たちの人生はイエス様と聖霊様との共同作業だということです。ですから、祈りから一日を始めます。もう何をするにもそうです。はい、第2コリント12章の1節にはですね、聖霊は神様の御心を誰よりもよく知っておられるとありましたですね。そして神様の御心が何であるかを私たちに知らせてくださるのが聖霊様の働きです。だから、静まってイエス様に集中すればですね、聖霊がこれが御心ですよって思いを与えですね、私たちに御心を示してくださいます。はい、でコイノニアの3番目は協業です。これは共にとか協力してということですね。仕事をするということです。自分の知恵や頑張りに頼らないということです。私たちの知恵とか力というのはもう本当にわずかなものです。ですね。 自分の知恵や頑張りに頼らないで、聖霊様助けてくださいと、日々聖霊様の導きと助けを求めですね、今日も一緒に仕事をしましょう、助けてくださいと一緒に仕事をするんです。でこれが恋のリアル3番目です、ですね。その時皆さんのですね、毎日の生活に不思議な不思議なことが起こりますね。聖霊様こんな素晴らしいことをですね今日はなしてくださったと、不思議なことがいっぱい起こります。聖霊様と一緒に仕事をします。聖霊様は全能の神様です。聖霊様は全能の神様です。世界で宇宙で最も大きな力、それは聖霊の力です。聖霊に不可能はありませんですね。このお方と一緒に仕事をし、このお方に私たちは頼っていくわけです。ですね。この方は助けるためだけに私たちのところに来てくださいました。ですからこの方と一緒に仕事をしてください。はい。ですから教会文化の第一は祈りです。教会は祈るとこです。つまり神様の御心を知る文化であるということです。ね。だから皆さん一日の生活は何でも祈りから始めてですね、明け渡し委ね、聖霊様と一緒に生活をしてください。はい、じゃあ次に行きます。教会文化の第2は一致です、ですね。はい、エペソビトへの手紙を開きます。4章です。じゃあ見ほしまい、4章の1節から3節まで読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。三好真読んでください。
さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。1節から3節。はい。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。召されたっていうのはイエス様に救われて神の子供となったという意味です。ですね。あなた方は神の子らしく生活しなさいということです。謙遜と柔和、寛容、愛をもって忍び、平和の絆、そして御霊の一致をですね、熱心に保ちなさい。もう一箇所、フィリピ2章の1から2ですが、ここを私が読み出します。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてくださいと、まあ、大体同じようなことが書いてあります。ですね。はい、一致なんです。今日は、広辞苑という辞書で一致という言葉を引くとです、開くと、心を同じくすることとこう書いてあります。心を同じくすることが一致ですよとこう聖書に、広辞苑ではこう出てるんです。つまり、一致というのはみんなが同じ行動を取ることではないんです。右向け、右で軍隊ではないわけです。ですね、一致は軍隊ではないわけです。ですね、同じ行動を取るわけではない、心を一つにしなさいと書いてある。はい、皆さんの体はどうでしょうか。脳があります。脳の指令によってですね、ある目的です。食べるとか運転するとか、脳が食べようというね、運転しなさいと言ったらですね、それぞれの器官が役割を果たすわけです。足も手も目もですね、違う働きするわけですよ。ですね。だからその目的を達せられるわけです。脳はですね、体は脳の指令によってですね、 目的のために各機関がそれぞれの役割行動を起こします。全部同じ行動にはしませんね、はい、同じなんです。同じように教会も頭がイエス様なんです。頭がイエス様です。で、頭であるイエス様の指令、これ御心って言うんですね。指令に従いしたい、その手足であるんですね。手足であるのが教会なんです。で、この教会は兄弟姉妹皆さんのことです。主体である教会は与えられたそれぞれの役割を果たします。で、今日私たちはこう礼拝をするわけです。礼拝の中にはいろんな奉仕者がいるわけです。ソングリーダーの方がおられました。奏楽者もおられます。オンラインの奉仕をする人もおられますですね。私のように説教する人もいれば、聖書を朗読をする奉仕者もいるわけですですね、はい、いろんな人がですね、その役割を果たして一つの目的を果たす、これを一致というんです。で、この指令は全てイエス様から来るということです。頭から来るわけですから。だから教会は一致するところなんです。何に一致するか、イエス様の御心に一致することなところなんですね、はい、全ては頭のあるキリストにつながっています。皆さん全部つながらなければなりません。そして聖霊がですね、こうしなさいと皆さんの導いてくださいます。聖霊の導きに従って、同じ目的です。教会の目的というのは何でしょうか。神の国を拡大することなんです。神の御国の拡大です。神の御国はどこからスタートするかって、皆さんの心の中からスタートするんです。イエス様を信じた時、心の中に神の御国が誕生するんです。皆さんは心の中に誕生した神の御国の領域を広げなければなりませんですね。あなたの家族に、あなたの職場に、あなたとの交友関係にですね、また広くはこの日本の国に、神の国を拡大しなければなかれ、それと神の栄光のためにですね、私たちはこの地上にいるわけですから、そのためにですね、自分の役割を果たすんです。御国の拡大のために、神の栄光のために、私は何ができるでしょうかっていうこと。で、この役割はみんな一人一人違うんです。全員に役割があるんです。皆さん自分の体の中でね、これいらんっていうのは何かありますか。どっかもうこれいらん、片耳はいりませんか。だからマスクかけられないんですよですね、はい、体の中にいらんっていうのがありますか、まあ、盲腸ぐらいかもしれませんね、まあ、盲腸もいるんですか、はい、みんな必要なんです。ということは教会はみんなが必要なんです。だからあの人はいらないとかです ね、そういうことを言ってはいけないと聖書に書いてある。みんなが必要なんです。で、みんなが違うんです。みんなに役割があるんです。その役割をあなたが果たしていくことを教会が一致というんですですね。みんなが同じ行動を取ることではありません。しかし御霊にある一致ですから、ちゃんとそこはですね、秩序があるんですですね。頭がいるわけですから、ちゃんとですね、秩序があります。バラバラでですね、行動するのではありません。イエス様の御心に従って聖霊に導かれて行動するというですね、この一致があるということが教会の、よろしいでしょうか。教会の文化のですね、2番目は一致です。ですね。皆さんも自分に与えられた、ね、役割を聖霊様によってどうぞですね、日々果たしてください。みんなに役割があります。悪魔の働き、この世はですね、対立とその結果分裂です。ですね。いつも対立します。悪魔はそういうふうに仕掛けるわけですから。で、それにですね、乗せられて、別にもういつも対立ばっかりして、その結果じゃ別れようっていうふうに分裂するわけです。で、これは悪魔の働きなんです。それに乗らないでください。ですね。それに引っかからないでください。しかし、聖霊の働き、いわゆる神の御国、教会はですね、一致なんです。一つになってですね、そして協業です。共に働いていきましょうとですね。共に働いていきます。これが神の国。これが教会の姿です。 だからサタンに惑わされて分裂したりですね、対立したり分裂しないようにしましょうですね。ハレルヤ。はい、じゃあ文化の3番目に行きますですね。1番目が祈る文化、御心を求める文化でしたね。2番目が一致する文化でした、ね、で教会の文化の3番目ですね、しもべです。つまり使えるという文化です。教会文化は使える文化ですですね。はい、御言葉、はい、マルコの福音書10章を開いてください。御星前10章の45節、聖書朗読の人が読んだ後皆さんと一緒にお読みいたします。はい。
人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、4つの福音書がありますが、このマルコの福音書はイエス様をしもべの姿、しもべの姿として描いているのがこのマルコの福音書で、マルコ全体の中心の言葉がこの言葉です。マルコの福音書の中心の言葉がこの言葉、人の子というのはイエス様のことです。来られたのは使えられるためではない、かえって使えるためだと、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。でこれがマルコの福音書の中心の御言葉なんです。イエス様が私たちの模範です。イエス様は使えられるためではなく使えるために来たと、そしてご自分の命を与えるために来られたということです。でこれがしもべの姿ですね、使える文化なんです、ね。まあ、よくこの話を聞きますね。この世はエリートの文化です。一部の者が大勢を支配しますですね。特に、まあ、独裁国家ではもう本当に一握りの者が全体を支配するというね、もうめちゃくちゃな国家もありますけれどですね、一部の者が大勢を支配するエリート文化です。でもエリートというのは万人ではないんですですね。全ての人という意味ではないんです。万人というのは全員のことですからですね。私たちは万人祭司というのをですね目指しています。つまりエリート文化では、一部の者が支配する文化では万人祭司はならないんですですね。万人の人が働くですね、役割を持つ社会にはならないんです。だから教会はエリート文化であってはいけません。教会はエリート文化であってはいけません。この世はエリート文化ですけど、教会は違うんですですね。はい。しかしながらですねエリートは一部ですけどもですね、皆さん全員はですね、フォロワー、使える人にはなれる。みんながエリートにはなれませんですね。しかしですね、フォロワー、使える方にはなれるんです。イエス様がその模範ですからね、使える方にはなれる。全ての人はフォロワーになることはできます。ですから万人祭司というのは使えるものっていうイエス様の姿なんです。万人祭司の姿は使えるもの、イエス様の姿のことなんですですね。使える、皆さんは使えることはできるんです、みんな。はい。マタイの福音書20章を開きましょう。見ほしまい26から28まで読んでください。
あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、 また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。
はい、この28節のところは先ほど読みましたマルコ10章のですね45節と同じ言葉ですよね。人の子が来たのは、はい、では皆さんと一緒に26と27をお読みいたしましょう。聖書を開いている人、はい、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の中で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。偉くなりたい人この中にいますか？ですね、はい、使える人になってください、ね、はい、人の先に立ちたい人いますか？ですね、しもべになってくださいというのはイエス様おっしゃったですね、はい、この世と逆ですよね。この世と逆の文化です、ね、偉くなりたい人はですね使えなさい、人に使える人になりなさい、使える人は偉い人ですよという文化なんですよ。しもべの人がですね上に立つんですよという文化なんだ教会はですね。使える人ほど偉い人ですですね、しもべほど上に立っていくんです。これが教会文化です、ですね、この世と随分違いますですね、ね、これが教会文化の3番目です。はい、4番目です。与える分かち合う文化です。で、これにつきましては実はですね私説教で話しました。これについては6月11日の礼拝説教分かち合う喜びというタイトルで語りましたですね。まあ、最近の話です。はい、第一サムエル記30章の23から24節のところです。サムエル記のダビデのところから話したんですが、やはりベソル川でのことです。ダビデはここでこう言うんです。ダビデの言葉です。兄弟たちよ、主が神様が私たちに賜ったものを与えてくださったものをそのようにというのは独り占めです。してはならないと。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに止まっていた者への分け前も、皆さんこの話知ってますよね、はい、同じだと、共に同じく分け合わなければいけないと。まあ、600人が追撃してそのうち200人が疲れてですね、川ベソル川のところでですね休んだんですね。で、400人で追撃して敵をですね滅ぼして分取り物を取ったんですが、この400人の中の人がですね行かなかった200人には分け前はやる必要はないって言ったんですよ。で、それに対するダビデの言葉がですね、戦いに行った者も荷物のそばにとどまっていた者への分け前も同じにしなければいけない、共に同じく分け合わなければならない。で、ダビデはこのことをですね、その国のですねルールにしたと書いてあります。兄弟姉妹、そもそもですよ、私たちが皆さんにあるものでこれは私のものと言えるものは何一つないんです。これよく知ってください。命は誰からもらいましたか？能力はどこから来ましたか？ですね、命も能力もですね、家族も仕事も持ち物もお金もそうです。全て実は本当は神様のものですですね。神様から一時的にですね預かって皆さんは管理を任されているわけです。あなたにはこの能力を与えますですね、この仕事を与えますですねこの財産を与えます、このお金を任せます。そして私たちがこれをうまく御心になってね従って管理すれば、神様はそれを本当に豊かに増やしてくださるとこ書いてある。私たちは預かり物なんです。全部ですね、これは私のものと私たちが言えるものはですね、聖書的には一つもありません。もう全部神様のものです。あなたの命も人生も持ち物も全部神様のものです。 神様から預かっているだけです。ですね。管理を任せられているだけです。ですから、いつかは神様にこれをお返ししなければなりません。神様のものですから。ですね。神様が出せと。ですね。預かっているわけですから、私のものじゃないんですから、神様が出しなさいとおっしゃったときには出さなきゃいけないんです。ですね。はい。ヘブル人への手紙13章16節開きましょう。じゃあ見ほしま。ヘブル人への手紙13章の16節です。読んでいきます。
善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。
はい。じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。あります。善を行うというのは御心を行うということです。持ち物を人に分かち合うということです。怠ってはいけません。常にそれをしていきなさいと。で次に効果で、神はこのような生贄をと書いてある。生贄って何ですか？犠牲です。神様は犠牲を喜ばれると書いてある。生贄って犠牲のことなんです、ですね。はい、神様はこういう皆さんの犠牲を喜んでくださる。その犠牲に必ず報いてくださいます。ですね。それが私たちの神様のですね、天のお父様のですね、御心です。分かち合いは神様の御心なんです。この世は収奪と独占です。人から奪ってしかもですね、独占するんですよこの世は。しかしながらですね、神の御国とは分配です。分かち合いです。そして共に生きていきましょうというのが神の国なんです。いいですか？共に生きていきましょうというのは神の国の社会で、私たちは分かち合い御心なんです。つまり教会というのは、ね、愛の共生社会なんです。互いに愛し合って、これはですね、クライストチャーチのですね、ビジョンの第一に私掲げているんですけれども、教会はイエス様の家族です。だから共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうと書いてある。教会というのは愛の共生社会なんです。ですね、共に生きていく社会なんです。やがて私たちは天国に行きます。皆さん行くんですよ。ですね、天国は全部一つです。ですね。まさに愛の共生社会、天国のですね、地球バージョンが教会なんです。教会は唯一ですね、神の国天国がこの地上にですね、もたらされたところが教会なんです。まあ、大きな会社は本社があって、各支店営業所がありますね。天国に教会の本社があるわけですよ、本店が。で、私たちは支店とか営業所に今いるということなんですよ。本社の指令によってですね、本社と同じ姿を私たちはこの地上でですね、成しているってわけです。イエス様がその模範ですね。イエス様は天国から来てですね、こうしなさい、こうしなさいって、営業所しても作るためにここに地上に来られたわけですよ。ですね。まあ、仕事をしている人はよくわかるでしょうけどですね、そういうことなんです。はい、教会は愛の共生社会です。今日はですね、教会文化、他にもですね、あるんですけども、4つを語りました。ちょっとおさらいします。ですね。はい。教会は第一、祈って御心を求める文化です。ですね。自分のですね、考えや判断でいく社会ではありません。ですね。それで頭がイエス様なんですから、御心を求める文化です。2番目、一致の文化です。ですね。一致というのは同じことをみんな行動するのではありません。同じ心を持って御心に従い、それぞれが役割を果たすという文化です。ですね。はい、使える文化です。これが万人祭司ですね。エリートには一部しかなりませんが、使える人にはみんななれます。だから万人なんです。はい、3番目、与える分かち合う文化です。先ほど言いました、教会は愛の共生社会ですね。クライストチャーチのビジョン1ですね、先ほどお読みしましたけれども、私たちは互いに愛し、集まって愛し合い分かち合うですね、 愛のイエス様中心の愛の共同体、愛の家族が教会であることを覚えて、私たちはこの文化に生きるですね、兄弟姉妹となりますよ。この世の文化と随分違いますから、考え方を変えなければなりません。教会はこういうところですよということです。この価値観、この文化に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。皆さん、どこの国にも地方にも、また家にもそれなりの文化があります。会社にも企業文化というのがあります、ね、文化というのは長い間時間をかけて作られたものです、ですね、はい、そしてそこに入ると空気のようなものですから、自然とそこに馴染んでそうなっていくわけです。教会も同じです。で、私たちも教会文化というのがありますですね。これを時間かけてですね、私たちは作り上げていくのです。それが当然かのように振る舞うことができるように、どうぞなってください。今日は4つのことを語りました。この文化に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの名によってお祈りします。1分間自分の口でどうぞ祈ってください。天の父様、ありがとうございます。私たちはこの世から